感動しながら先ほどの賛美歌を歌っていたというか聞いていたというか、今日の御言葉と本当に合う箇所を選んでいただいたということを思い、心から感謝をしました。さて、今年私は実は6回の創世記アブラハムのことについての計画を、説教の計画を立てていたんですが、1月、そして3月が抜けて5月、7月と続きました。9月が抜けてということで、今日私が立てました順番通りに少し時期はずれますが、今日17章を読んでいただきました。すでにアブラハムの旅立ちの話、そしてロトと別れるということですとか、さまざまなことをご一緒に見てまいりましたけれども、創世記を読んでまいりますと、一貫してアブラハムに与えられた祝福の約束、内容は変わらないけれども、繰り返し繰り返し語られている。なぜだろうか、一度で済まないのかと思ったりいたしますが、私たちも大事な言葉というのは折に触れて繰り返し読む必要があるし、聞く必要があるということであります。特に状況が変わってしまいますと、聞いた言葉あるいはあの時に受け取ったことが自分の中で微妙に変化をしてしまって、その通りになかなか受け取れなくなる、いやその通りに受け取ってしまっては生きていけなくなるのではないかと思うことがないでしょうか。アブラハムの生涯はまさにそのような生涯であったかと思います。父親テラに誘われてといいますか、連れられて一族カルデアのウルを出発したというところから始まりますが、その途上ハランというところで父親が死んでしまう。そうするとそこで初めてアブラムは神様の祝福の言葉を聞くわけであります。それはあなたの名前が大きい名前になる、大きな大いなる国民になる、祝福のもといとなるという話でありました。まだ内容がその程度です。一体それが何を指すのか、徐々にそれが分かってまいります。13章に入りますと、同行していたロトとどうしても別れなければならなくなります。羊を飼う、家畜を飼うには同じこの場所では狭すぎる、なのでそれぞれは別れようということになります。そしてアブラムはロトに土地の選択の優先権を与えたというところでありました。そしてロトは好ましいと思える地ソドムに場所を選びまして移っていきます。その直後にまた神からの約束の言葉、祝福の言葉を聞きます。それは自分と自分の子孫にこの土地が与えられるという、前回よりも少し進んできます。内容がもう少し細かくなっていきます。で、14章に入りますと、あろうことかロトが選び取った土地はとんでもない土地であって、彼は大変難儀をしているということで、アブラムは一族を連れてロトの救出をするという、まあ、思わぬことに差し掛かっていくわけであります。で、それが無事に終わったところで、サレムの王メルキゼレクという人物が登場しまして、その人からアブラムは祝福を受けた。で、15章に入りますと、また再びアブラムには子孫が与えられるという約束を語られます。そしてその際に、あなたの子孫、それは、まあ、口語訳で言いますと、あなたの身から出るもの。新改訳では、あなた自身から生まれ出るものが、あなたの後を継がなければならない。まだそれが一体何を指すのか、この時点ではわかりません。当然、子孫というのであれば、自分から生まれるものであろうということですが、それが分かるのが次の段階であります。つまり自分も妻サライも高齢である、もうとてもではない、子を産むということはどう考えても無理だ。で、そこで 妻サライは女奴隷ハガルを指さしてですね、アブラムに、あの女から子を設ければよいと進めるわけである。そして生まれた、イシュマエルという名前が付けられます。このイシュマエルという名前には意味がありまして、神聞き届けたもの。そうだ、我々夫婦の間ではもう子は与えられない。ハガルを通して神は我々の願いを聞き届けてくださったということで、イシュマエルと名付けた。ところが99歳の時、これが今日の箇所であります。17章に入りますと、アブラムに再び神様の言葉が語られます。より具体的です。一つは、アブラムはもはやアブラムと言ってはならない、アブラハムである。ハが入るだけですけれども、意味が変わってまいります。多くの国民の父で、妻サライもサライではなくサラである。どうもこのサライとサラの違いは意味上あまりないという学説もあったりしますけれども、大事なのはアブラムではなくアブラハム、つまり彼から多くの人々が生まれ、そして多くの民族が出てくるということでありますけれど、ここで前回で前に出てまいりました、あなたの身から出るもの、あなた自身から生まれるものという言葉が何を指すかが分かってまいります。もうすでにイシュマエルが生まれている。ですから、あなたにこのような祝福が与えられると語られたときに、100歳のものにどうして子が生まれるだろうかと、サラも90歳になってどうして子を産むことができるだろうか、無理です。もうすでに子はいます。イシュマエルがいます。ですからイシュマエルはあなたの前で、神の前で生きながらえますようにと彼は祈るわけでありますが、しかし神はイシュマエルにも祝福を与えると約束をされた後で、来年の今頃サラが産む男の子イサクと私は契約を立てる。アブラムは非常に現実的な対応をいたしました。神が父親テラを導いて我々一族をカルデアから引き出してくださった。そして父が亡くなった後も私に個人的に語りかけて特別な祝福を与えると約束してくださった。子が多く与えられる、多くの民族の父になる。しかしもう子を産む年齢ではない、妻も。そこで考えたイシュマエル、ハガルを通して与えられたイシュマエルで十分ではないか、神私の祈りを聞いてくださったのだと。私たちはアブラハムの生涯を見るときに、どうも何かおこがましいですが、私たち自身の生涯にどこか触れ合うというか重なっていく部分があるんではないかと思わざるを得ません。神様と出会って素晴らしい信仰の世界を知った。全く神などいないと思っていた。それが唯一の天と地を作られた神が、しかも御子イエス・キリストを通して私たちの罪をことごとく拭い取ってくださる、永遠の命に生かしてくださると分かった。私はその選ばれた一人として今ここに生かされている。なんという恵みだろう。このような恵みに生かされているということは、この先の私の人生も祝福に満ちたものになるに間違いない、違いないと。しかし現実はというと随分と違うようであります。あの時の感動はやがて消え、何やら記憶の中には 胸ときめいた思いや喜びがあふれた時のことは覚えているけれど、目の前の現実は相変わらず非常に厳しい。アブラハムを見るときに、不思議に創世記は完全無欠の人として彼を描いているのではなくて、どこにでもいる家計を持つ人、何か自分に都合の悪いことが目の前に起こってくると右往左往し、当初の方針を巧みに変えていく。アブラムはそういう人物でした。ただ一つ、彼が選ばれているということがうなずけるのは、それでも彼は語られた神様の言葉に従って選択をし、決断をし、その道を選ぼうとするその姿勢には変わりがなかった。ただ状況が変わっていくたびに、微妙な受け止め方の変化が見られる。そうでなければ当初の約束を彼は受け取れなかったのかもしれません。そこにアブラハムの人となりというのがよく表れておりますし、これはアブラハムだけではなく私たちも同じではないだろうか。聖書の言葉をそのまま受け取るということは、時々説教者は語ります。そのまま受け取っていい場合もありますが、状況を考えましょう。状況を考えて、そのままではなくて多少の入れ替えをして、基本的にはそのままだけれど微妙に上手に入れ替えて受け取るということはまあまあすることであります。確かに聖書はその時代に語られたものですから、いつも時代を超えて通用する言葉と内容と、時代を超えては通用しない、例えば女性が被り物をしないで礼拝に出る、女性が教える、それは禁じられていた時代が聖書にもあった。しかし今私たちはそれはその時代のことであって、これは今日的には少し違いますねということは多くの教会が受け入れていることですから、アブラハムの聖書理解といいますか神の言葉理解というのは決して非難されるものではない。ただ原点に立ち返ってみるならば、なぜ神はアブラハム、あなたの身からあなた自身からハガルではなくてサラからと念をしておられるのかを彼は軽く見た。私とハガルの間で何が問題か。いや、それは後々問題になってしまいます。そして現実にイサクが生まれますと、ハガルとそしてイシュマエルはどうも隙間風が吹くようになり、やがて別日ということになっていきます。神は彼女とその子供を祝福されるけれど、聖書が言うところの祝福の本筋とは違う祝福であります。聖書ははっきりと、神様は計画を持って、そして目的に従って計画を立ててことを運ばれるとあります。で、その当初の目的と計画は必ず実現するというのが聖書でありまして、旧約聖書全体はこのアブラハムから出発してイスラエル民族の祝福の歴史、神様の祝福を受けてきた歴史と合わせて、彼らがそれを無視し、そしてそれに敵対し、そこから離れていく歴史も刻んでいます。そのようなところを通りながらも、新約聖書に入ってイエス・キリストの十字架というところにポイントが置かれまして、旧約聖書が予言していた、約束していたことは、このナザレのイエスという方において成就したと告げます。キリストを通して与えられた十字架の救いの完成 これが祝福の成就だとはっきりと私たちは理解することができるわけです。ただアブラハムの生涯を見るときに私たちは何度も申しますけれども、祝福の言葉が実現するまでには彼自身も紆余曲折を通ってきたということであります。先ほど皆さんと共に賛美しましたこの賛美歌の330番、幸い薄く見ゆる日に孤独に悩むときに我が恵み慣れにたれりと静かな声を聞きな、愛する者を失いて望みの消ゆるときに我汝を一人にせじと優しき声を聞きな。実は先週先々週と私が最初に牧会をしておりました西宮の教会で葬儀が2度ありました。一人は96歳の独身で過ごされた方でした。実は私はこの教会に牧師として就任をしましてから8年間この方には大変お世話になったんです。幼い時から病弱で、そして、学校も途中までしか行けなかった。生きるということを本当に辛く思った。何の意味があるだろうかと思っていたところ、ルーテルアワーラジオ放送を聞いて、そして聖書の話を初めて聞いて、これだと思われたそうです。すぐに手紙を書きまして通信講座を始めることができた。それがきっかけになって、正木茂先生が来てくださって教会で洗礼を受けることができた。ようやく教会に、長年の願い、教会に行くことができた。私が赴任しましたのはその後数年してからのことです。で、教会でご奉仕くださって、毎日教会に来てくださって、近くの病院の訪問伝道されたり、私はまだ本当に30代そこそこでしたので、何も分かりません。いろんなことを教えていただきました。けれども、そこから神戸の教会に転任になりましてから 2,3 年してからでしょうか、また教会に行くことができなくなりました。結局教会に行けたのは10年間ぐらいで、96まで生きるとは誰も考えませんでした。20歳ぐらいでと思われていた。で、しばしばこの方がおっしゃったのは、先生、私は生きているということだけで恵みです。最後お迎えになった後、その教会の先生がですね、この方についていろいろと語ってくださいました。私が知らなかったことも語ってくださいました。とにかくそれを聞きますと、この方にとって晴れ舞台は一度もなかった。何にも世間からすれば喜ばしい出来事に出くわしたことがなかった。個人的にですね。ですから、教会のある方が結婚をする、子供が生まれる、そういうニュースは良かったですねとおっしゃるけれど、決して自分のことではないんです。私はこの方のお父さんの葬儀をいたしました。80を超えて、そして、自宅での本当に10人ほどの方々でお送りしただけでした。で、お父さんは私に、先生、娘をよろしくお願いします、よろしくお願いしますと言って、召されたわけでありますが、ただずっとそういう生活であったということで、気の強さといったらおそらく1000人集めてもいるかどうかというぐらいの強い方でした。で、そのために親族の中ではあまり評判が良くなかった。葬儀にはお二人しか来なかった。で、そのうちのお一人は弟さんのお嫁さんで、この方に私はとても苦しめられたんですとおっしゃるんです。ただ葬儀に出て変わりました。 キリスト教の葬儀がこんなに素晴らしいとは全く知りませんでした。姉がこういう信仰を持ってこの世に来たのだということが今わかりました。これから少し調べてみよう、聞いてみようと思いますとおっしゃったの。ご本人は誰も身内を導くことができなかった。いろんな人のために伝道しました。けれど私は祝福というものは健康とか財産とか家族とかそういうもので推し量れるものではないということ、もちろん病気から癒されて健康になること、必要なものを自由に買うことのできるお金があるということ、家族子や孫に恵まれるということはどんなに嬉しいことかと思います。でもそれは神様の祝福のすべてではない。この方のようにそういう点からすると一体どこに祝福があるだろうかと思うけれども、人生最後を迎えたときに今までのこの方への誤解が解けるようにちゃんと神様は備えてくださったということを私は本当に感謝をしたのです。あなたの身から出るもの、このものがイサクが後継ぎとなって神の祝福が流れていく。アブラハムはまさか自分がそのような人生を通る、人生を生きるということを当初考えもしなかったかと思います。目の前のさまざまな出来事に右往左往してその都度、後去りし方向を変えようとしながら、でも神が立てられた計画目的、それは変わることがない。祝福は最後まで続いていく。そうするとアブラハムにとって状況が非常に厳しくなった時というのは一体どんな意味があったんだろうかと考えますね。私たちもイエス様と出会って、ああこんな素晴らしい信仰に導かれてありがたいと思う、おかげさまで人生ここまで来ましたと言える人もいますし、でも相変わらず状況は厳しいですとおっしゃる方ももちろんおられるわけです。私はアブラハムにとっての祝福というのは願い通りにことが言った語られていた通りに物事が展開してきたことを見た時よりも、ロトと別れなければならなかった時、あるいはロトを助け出さねばならなかった時、そして待てど暮らせど子が生まれなかった時、それはアブラハムにとって なければよかったのかというとそうではなくて必要だったんではないか。その年月を通って彼は祝福とは何だろう、神がおられるとはどういうことだろう、この方が天と地をお作りになったのにどうしてこういうことが起こるだろう、どうしてだろう、どうしてだろう、なぜだろうということを問うことは信仰者にとって私はとっても大事なことだと思う。もう疑わずに信じなさいということが時として無謀なことであります。なぜ、どうして、ためらい、あるいは立ち止まり、バックスライドし方向変え、でも、もう戻るべきところに戻る。それまでの期間というのは私は悔い改めということについても知ることができますし、人の弱さ、人の情け、世の中の汚さ、世の中の温かさ、そういうものは決められた通りのプログラムを消化していくだけでは全く触れることができない。横道を歩み、そして崖を突き落とされ、人から裏切られ、けなされ、そうした時に初めて もう今までとは違う視点で、今までとは違う場所から同じ方を仰ぐ。すると同じ神の恵みというのが違う角度から見ても、ああやっぱり恵みだった、祝福だったと分かるのではないでしょうか。葬儀の中で私は、葬儀の後でですね、またもう一つの嬉しいニュースを聞きました。先生、この方のお名前ご存知ですよね、とおっしゃるわけですね。私がその教会に赴任して、当時一番高齢の方でした。80代でした。ああ、存じ上げてますよ。で、その方の息子さんから連絡が来てるんです。どういうことですか？はい。自分も洗礼を受けたいと思ってる。80代です、もうその息子さんも。で、私の次の次の代の牧師の方がですね、非常に丁寧に、遠隔の方に対しても対応して、何かあると出かけて行って、関東の方ですけど、ほんのわずかな時間でもお会いしてということを重ねてきて、80代になられた方がですね、私も両親が納骨されているそのところに納骨してもらいたいと思う、聖書についてもう少し知りたい、できれば洗礼についても教えてほしい、実は今日がその洗礼式ということであります。同じ親と両親と同じお墓、納骨堂で納骨に自分、そこに自分も入れていただきたい。私は創世記の中でとても面白い表現だなと思うのは、誰々は何年生きてそして死んだ、誰々は何年生きてそして死んだ、生きて死んだ、生きて死んだとずっと書かれてある箇所があります。そうだな、人間は生まれて死ぬんだな、生まれて死ぬ、生まれて死ぬ。私は退職しまして6年が経ちまして、6年前というと孫が5歳、4歳、もうすぐ5歳という時でした。で、今もう10歳、今度11歳になる。写真を時々見てですね、戻りたいなあの時にと思う。可愛い瞬間は一瞬です。多分私の親も私を見て、もう手に負えない子だ、どうしよう、親を悩ませしていたのが、やがて牧師になり孫が生まれ、ちょうど母と私と孫と30、30、60の違い、あっというものです。人は生まれて死ぬ、生まれて死ぬ。健康であるか病んでいるか、豊かであるか貧しいか、多くの人に囲まれているか孤独か、それは生きている間大きな問題です。でも生まれて死ぬんです。本当に祝福とは何か、必要なものが必要なだけ、必要な時にあればいい、これしかない。たった一人だならば、たった一人で楽しく生きる術を私たちは神様から教えていただくことができるんではないか。手持ちがこれしかありません。これで生きるという道を探ることができないか。そして祝福されて命を全うしていく。状況や時代の価値観というものはあっという間に変わっていきます。でも祝福は、神様の祝福は変わらない。キリストが与えてくださった罪の許し、私は教会の責任を終えて今4つ5つの教会で説教させていただいていますけれども、毎週月1回ずつ伺う教会とか、そういうところを回っていきながら、一番語りたいメッセージは何かなと思いますと、あなたの罪が許されていることですよ。あなたは愛されているということですよ。 信じれば何でも手にすることができるとか、悩みが消えるとか、そういうことももちろんありますけれども、何が大事か。イエス・キリストを通して私は神様を知った。許されて生きるという恵みを知った。だから私も人の賭けや過ちや罪やいろんなごたごたしたことを許して生きるということに思いを向けることが少しでもできるようになる。十分じゃないにしても過去を振り返ればもうごめんなさいしかない。葬儀に出るたびに思います。私たちが最後を迎えるときに言う言葉二つしかない。ありがとう、ごめんなさい、ごめんなさい。本当にその二つしかないと思うんです。でもごめんなさいがイエス様によっていいんだよとこう受け止められると知っていると、はあ、ありがたいなと思って、ごめんなさいがありがとうございますに変わっていくのではないでしょうか。祝福の原点、アブラハムは自分の99、100に至るまでの歩みを通して神の祝福は変わらないということを心に刻んだに違いないわけであります。この後21章22章に入っていきまして、このイサクを捧げるという場面でアブラハムの信仰の今までの訓練といいますか経験というものが身を豊かに結んでいるということがわかるところが描かれてきます。私たちも多くの経験をさせていただきます中に、神様の祝福の中で今日を生かしていただけるということをお互いに感謝し合いたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、イエス・キリストによって私たちは罪を許していただき、汚れを清めていただき、永遠の命に生きるものとしていただいていることを感謝をいたします。アブラハムでさえも欠け目があり、信頼にひびが入るようなそのような歩みをしながらも、あなたが当初与えられた約束、祝福の言葉は一切変わることがなかったと感謝をいたします。私たちに与えられた祝福の言葉も同じように、私たちの生涯に変わることがなく、私たちを導き慰め励ましてくださることをありがとうございます。信頼をあなたとあなたの言葉において歩んでいくことができますように、教会の主にある兄弟姉妹たちの今日一日この一週間の歩み、生活、健康が守られますように、地域の方々に教会を通して祝福が広げられていきますように、イエス・キリストの名前を通してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。